青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、冒頭に皆様からのお便りをご紹介させていただきます。それでは1通目読ませていただきますね。ペンネーム若見さんからです。ライフスタイルセラピー青柳ゆき様、いつも楽しく拝聴しております。前から知っている方、初めて知る方でも毎回ゲストの方がドンピシャで、お話にワクワクすると同時にとても癒されます。梅ボーイズさんの商品や大野沙織さんの本、日本酒などを購入して日常生活に取り入れております。インド料理が好きなため、関連がありそうなアーユルヴェーダーに以前から興味がありました。もとこさんのお話はとても分かりやすくて納得がいきました。自分の心身の状態を感じて対処する、本音で生きるという当たり前のようで難しく感じることをアーユルヴェーダ的な視点でやってみたいです。最新エピソードでおっしゃっていた、私たち人類って一人も完璧になったことある人なんていないのに、完璧を求める病気にかかっているにハッとさせられ、心に刺さりました。もう少し気を楽にして生きていきたいです。若見さん、感想ありがとうございました。若見さん、ライフスタイルセラピーのゲストの方々の実践を実際に取り入れてくださっていると書いていただいて、とっても嬉しく思います。前回のね、ゲストのもとこさんのお話も本当に分かりやすかったですよね。アーユルヴェーダーって私もすごく難しく感じていたんですけれども、もとこさんはとてもこの親しみやすい視点で語ってくださるので、この人に伝えるときにこの分かりやすさって本当に大事だなって私も改めて感じました。最後におっしゃっていた、完璧を求めすぎなくていい、なんかこれくらいでいいんだよっていうスタンスって、私自身も本当に再度肩の力を抜くこう大切さを思い出したので、本当に日々ね、無理せずこう気を張りすぎずこう過ごせていけたら本当にいいですよね。赤見さん、ありがとうございました。それでは2通目読ませていただきますね。ペンネームまゆこさんからです。いつも素晴らしい放送ありがとうございます。興味深くためになるので、ランニングや通勤の時に聞いています。私は普段からいろいろな自然療法を試しているのですが、アーユルヴェーダーは体質チェックや普段使わないものを使うことからか、なんとなく試すことをしてきませんでした。でも、もとこさんのお話を聞いて、そんな簡単でいいならやる、とクミンを早速噛みました。長年ガスに悩まされていたので、続けてみたいと思います。あと、4回目の不機嫌なお話はいつも心に留めたいと思いました。相手の不機嫌にも自分の不機嫌にも隠れた本音に気遣いができるように、そしてご機嫌で暮らしていきたいなと思いました。これからもずっと聞かせていただきます。YouTube やご紹介グッズのまとめも楽しみにしています。まゆこさん、お便りありがとうございました。まゆこさん、クミン実践していただけたんですね。ガスが溜まっている時の簡単なセルフケアの知識持ってるといいですよね。そして不機嫌の話の回のお話は私もとても印象に残っていて、こうイライラしている相手にはこう実は本音を隠しているって思えたら、ね、相手への理解が深まったり、またこうその時の自分の心を守れたりしますもんね。またね、前回のポストクリップでお話しさせていただいた音源のね、YouTube のことや のご紹介グッズのまとめについて触れていただいてありがとうございます。コツコツコツコツと整えていきますね。まゆこさん、本当にお便りありがとうございました。それでは今回のゲストは、公営にも2回目のご出演となる東京大学名誉教授の矢作直樹先生をお招きしました。先生の新刊安らぎの心は過去と未来を超えてに合わせていろいろお話を伺っていきたいと思います。矢作先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは簡単に矢作先生のご紹介をさせていただきます。数々のベストセラー著書を上司されて、新刊安らぎの心は過去と未来を超えてでは、今もなお学び続けておられる先生の最新の言葉をより分かりやすく丁寧に綴った集大成ともいえる一冊になっております。先生、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
で、まずは先生に、今の時代、こう自然災害とか経済不安定とか社会構造の変化など、本当にいろいろあると思う変容な時代だと思うんですけれども、その時にどう自分を保ってこうどう生きるかっていうのは、先生もいろいろ聞かれてると思うんですけども、お考えをお話ししていただければなと思います。
あ、はい、今やっぱりその意図があってですけれど、結局政府や中央官庁や、あるいはそのぶら下がりのメディアっていうのが、結局そのある一定の方向に誘導する、まあそのためにこう不安をこうかきたてるような、そういうことをずっとやってるので、意識をそっちへ向けないっていうのが重要でしょうね。だから一昔前だと、当然そのまあ政府なり中央官庁っていうのは、国民の生活を守ったり、あるいはまあもっと言えば命財産を守ったりっていうことをしてくれるというふうに、まあ思ってた方も少なからずいらっしゃったと思うんですけど、実態はそうではないので、まあ具体的に言えば、どうしてもそのグローバル化の中で宗主国であるアメリカのその意向に沿って動く、つまり国民のそういう、まあいわゆる国民第一ではないということですね。なのでそういう中での社会っていうのは、結局政府なり中央官庁なりメディアに引っ張られないっていうのが一番大きいんじゃないかと思いますね。
は
い、
確かに先生も本でも教えていただきましたけども、ニュースってすごいこうネガティブなニュースをすごくこう伝えるというか、でもっとネガティブなものだけを渡してこう不安を煽るっていうふうに知ってニュースを見ると、あ、本当にそうだなっていう、大雨一つでも、どれだけすごいことが、
ね、は
い、
起こったかみたいな、大げさにね、なんか言ってね、はいはい、
逆にこういいニュースはあまり広げないような感じっていうのを意識してみると、うん、そうですね、はい、そういうふうに思うんだと思います。
だからまあ意識してみると、といった場合にそういうものを見ないっていうのが一つの手ですね。つまり情、いわゆるオールドメディアで、結局そういう、まあ、プロバイダーがいるので、そっちの意向に沿わざるを得ないけれど、まあ、だから民間の人が発信する情報とか、あるいは、まあ、もちろんそれだけではありませんけれども、そういうその紐付きでない人たちの上げる情報は重要かもしれませんね。
先生はもうテレビは一切見られない？
あ、テレビないんですね、うちには、はい、
そうですよね。じゃあもう先生の情報は、
インターネットが多いですね。ただインターネットももちろん玉石混交なので、うんうん、なかなかその心眼を見極めるというのはね、必ずしも容易ではないですけれども、うんうん、まあ、広く情報を取って、うん、それで、まあ時間軸としても過去からずっと連続で考えて、うん、でまあ、俯瞰的に見るっていうか、こうちょっと引いてですね、うん、見ると多分、まあ、それなりのところに行くんじゃないかとは思うんですけどね。
先生、やっぱりご本でも俯瞰して物事を見るっていうのはすごい大事さっていうのをお伝えしていただきますけれども、はい、これ本当にやっぱ俯瞰して見るっていうのを癖にしたりした方がやっぱりいいぐらいな、今世の中、
ね、そうですね。
それはこのニュースもそうだけれども、自分が今起こっていることに対してもちょっとこう視点を上から見るんですか？
そうですね、だから、いわゆるもう一人の自分ではないですけどね、
をいるように、
はい、
そ それって確かに何か物事が起こった時に、それはあのそのニュース一つもそうですけど、本当にそうなのかなっていうふうな、
そうですね、
視点っていうことでしょうか。
そうな、重要ですね。
でやっぱりそういう時に、まあ、ニュースを見ない、まあ、あと自分でそのニュースを俯瞰してみるって言った時に、うん、まあ、より心の軸みたいなのを保つようにするってなると、どういったことが先生はお考えですか。
まあ、やっぱり感情を交えないことでしょうね。
感情を交えない、はい、
どうしても人間ってその感情が、例えばこれは好きとか、これは嫌だなと思った瞬間にそれを見なくなっちゃいますんでね、あるいは好きであればそこばっかり見たりとかね、で結局どうしても見たいものしか見なくなっちゃうので、はい、
感情を交えないって、そうとてもなかなか難しいとは思うんですけど、
どうなんでしょう。ただあの紋切り型にはそういうふうにしか言いようがないのでね。
そうですよね、はい、先生はそれをずっとやられてるというか、はい、その感情をこう整えてらっしゃるというか、
いや特に意図的にはやってないんですけれども、はい、ただやっぱりその人間の癖としてね、そうやって感情でこう視野が狭くなるというのは、まあ心理としてあるので、まあ、それを気をつけようっていうふうにしていけばいいんじゃないかなって思ってますね。
確かにその本当に感情フィルターにとらわれないようにっていうお話もありますけれども、なかなかそれが難しいというか、
ただまあそうは言っても結局どんなもんでもじゃあ優しいかっていうとそうではないので、あまりその言い訳をする必要はなくって、ただその方向に進めばいいだけだっていうふうに思い切っちゃった方がいいんじゃないですかね。難しいと思うのもある意味での思い込みなので、つまりあのそういうふうに難しいとか難しくないとか考える必要もないっていうか、考えないっていうのが重要なんじゃないですかね。つまりそういうその思い込みをこういつもこう描かないというか、はい、何も考えない、はい、
そのイライラするなとかそういうことも一回こうできないなと思う思い込みをやめるみたいな。
そうですね、はい、だからいちいちなぜそこで考えるのかっていうふうに立ち止まったらいいんじゃないですかね。
それも考えるのも立ち止まるみたいな感じですかね。
っていうかそのなぜ考えるのかっていうのが逆にちょっと自分でわからないの で、
そ、 で、ね、
その人の心に届くように喋られる自信がないんですけれども、はい、
その先生がこう一回そういうふうに自分がこう普通のお悩みとかだとイライラしちゃうからどうしようとか、なんかそういうのをそれもどうしようってことも、
ああないですね、はい、だからあんまりこう突き放しちゃうと今度はやっぱり人に届かないので、そこがとっても自分にとっては難しいところですね。
先生はそれはもうかなり前から出らっしゃるんですよ ね、
うん、 そ、 う
すね、
はい、
そういうふうにこうあまり周りのノイズに、でもなかなかそういう境地に行けない私たちというか、
あどうなんでしょう、だからそういうふうに思ってるように感じてしまうんですよね。あんまりこう自分で決めなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。
決める、
はい、つまりその、思い悩むことがあるとかっていうふうに思った瞬間そうなっちゃうのでですね。
なるほど、
はい、だから要は一言で言うと、何も考えずに目の前の例えばここにあなんかお茶があるね、美味しそうだな、いただいていいかな、いただきます、あ飲めた、ありがたい、だけでいいんじゃないですかね。
でもそれってやっぱり先生、まあ、ずっと先生が言われている中今の境地っていうことですよね。今ここの瞬間
にいる、そうですね、はい、
確かにあの何かに集中していればそういうちょっとした気持ち
の、そうですね、余計なこと考えないんでね、はい、
でもそれをまあ継続させるっていうことも訓練
ですね。そうですね、まあ、だから千本ノックのようにやったらいいんじゃないでしょうかね、はい、
今ここにお茶があってとか、まあ、誰かと飲んでたらその時間が楽しい、
そうですね、
それでっていう、それを訓練ですかやっぱり。
まあ自分の場合は訓練という意識がないので、そう言っちゃうとこう何も伝わらないので、まあ、少しでもこう連想してもらおうと思ったらば、そういう言葉がいいのかなってちょっと思いました、はい、
そうですね、はい、なかなかこう周りのノイズとかあの外部の言葉とかを聞かないようにするってことが一つの訓練ってことですもんね。
そのね、あの向かう方向さえ決めればあとはやるばっかりなのでね、はい、
確かに。でもそれが今
実はそういうお悩みもいっぱい来てるんですけれども、はい、やるしかないみたいな感じ、
ね、そうですね、はい、悩むということはやっぱり余裕があるっていう言い方は変ですけれど、要はその悩むってことはまだ悩む時間があるってことですよね。だからもう例えばですけど、目の前にやらないといけないことがあった場合には悩む暇ってないので、例えば仮にですけど、あの走らないと間に合えない電車に間に合わないといけない、間に合わなかったら大変なことになるって仮にそうだっていう状況を考えた時、あのとにかく一直線に走るしかないっていうような感じで、そんな感じで思ったらいいかなっていう気がしますね。
確かにその何かをしなきゃいけないっていう時って、はい、その他のことを考えない例ですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあそれっていうのはあのこの本の中にもあるんですけれども、こう自分に夢中になるみたいな、
そうですね、
自分にこう興味を、
はい、そうですね、自分の方に、意識を向けるでいいんじゃないですかね。
じゃあそういった悲しみとか怒りとかそういった感情フィルターはもう考えないこととか一直線に何かをするということで扱えばいい、
そうですね、
っていう感じでしょうか、本当に悩んでるという時間もあるのはすごいよっていうことですよね、むしろ余裕があるよっていう、
まあそういう言い方しちゃうとね、多分あのカチンとくる人もいるでしょうけどただやっぱりあの例えばあの目の前にね差し迫ったことがいくらもあれば、はい、ともかくそれをこなしていくしかないっていうふうに、まあ誰でも思うと思うんですよね、先ほどの間に合わないといけない電車みたいに、だからそういうような感じであの目の前にあることを思ったらば、多分余計なことを考えている暇がなくなるかなっていうふうに思います。
先生はもう長い間そういう心がざわつくとかそういったことはあんまりもう悩んでらっしゃるんでしょうか。
まあないことはないと思うんですけど、それさえも意識しないのでよくわからないんです。
こうパッとこう切り替えるみたいな
と常に目の前だけなので、はいはい、あえてそういうことを意識することっていうのはあんまないですね、はい、
もうとにかくもちろんそういうのがあったとしても、うん、前っていうことだと思います
。そうですね、はい、ともかくやることが満載というか、逆に言うとゆっくりする間があまりないので、うん、まあそういうふうに今も相変わらず流されてるという意味では流されてるかもしれませんね、うん、
とにかく今ここっていうところに集中していれば、
うん、そうですね、
確かにその今の瞬間だからここがどんどんまあ流れていくみたいな感じのことでしょうか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。次回も引き続き矢作先生とお届けいたします。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。